果て遠き丘、三浦綾子。影帽子七。店内はひっそりとして客が二組ほどしかなかった。真昼のせいだろう。陽一、安子、エリコの三人が一番隅の席に向かい合っていた。
いい子になったね。まったくいい子になった。
陽一は先ほどから同じことを目を細めて幾度も言っている。
そうですよ、エリコは本当にいい子ですよ。
牛肉とピーマンの炒め煮を小皿に取りながら安子が言う。その着物から出た肉付きのいい腕がふっくらとなまめかしい。エリコは母の安子の表情がいつになく若々しいのに何か痛ましさを感じた。別れた夫に会う女は果たしてみんなこのような表情になるだろうか。そんな思いがふっと心をよぎった。
ここの中華料理はうまいね。実はこの前の日曜日、うちに客があってね。中華料理の手作りをご馳走したんだ。それが意外とうまくてね。お前たちに食べさせてやりたいと思ったもんだから。
どなたがお作りになったの？
安子の語調がややねっとりとなる。陽一は素早くそれに気づいて、
お手伝いの絹子だ。あれは料理の上手な子でね。
絹子が料理上手なのは事実だが、あの日は不与の娘亜希子が料理学校で習った腕前を披露したのだ。しかし陽一はそうは言わない。
かやちゃんはお料理上手ですか？
エリコが目を上げて陽一を見た。
いやあ、あいつは食べる一方でね。
それは結構ですわ。あの年頃で食欲がなけりゃ大変ですわ。ね、エリコ。
それは、まあ、そうだが。エリコは何が得意かね。
少しでもエリコに物を言わせようとする陽一の気持ちが、エリコにも温かく伝わる。
私、あまり得意なものがないんです。
そうでもないんですのよ。人様のスーツやオーバーを縫いますしね。お茶も将来はおばあちゃんの後を継げるんじゃないですか。ほほう、大したもんだ。
前に安子に会って聞いていたことを陽一は今初めて聞くような顔でうなずき、
どうだね、エリコ。お前、洋裁店でも開いてみたくはないかね。
思いますわ。
思わずエリコの声が弾んだ。エリコは高校を卒業して洋裁学校に学んだ。その頃から洋裁店を開いてみたいという夢を持っていた。大きくなくてもいい。綺麗な透き通るショーウィンドウの中に自分の好きな布地で自分の好きな形にデザインしたドレスやコートなどを飾る店を持ちたかった。が、そんなことは常と安子との生活の中では言い出しても仕方のないことに思われて語ったことはなかった。
ほう、やりたいかね。やりたけりゃお父さんが応援するよ。
陽一がそう言ったとき、幼い頃散歩に手を引いてくれた父の手の感触がふっと思い出された。それは親たちの離婚によって父から遠ざかっていったエリコの心を昔に戻すものであった。父と思えなかった人が父に思われた。他に女を作った不潔な男性であったはずだが、今は血の通う分身に思われた。それは自分の心の底に隠された願いを言い当て、それを受け入れてくれたからかもしれない。共に住んでいる母でさえ、一度も行ったことのない自分の夢を、この父は遠くに住んでいながら、分かってくれた。そんな思いだった。
でもあなた、エリコはもうそろそろ結婚する年ですよ。お店なんか持っていては結婚の邪魔になりますわ。
安子は外に働いたことはない。
橋宮陽一に嫁ぐ前も常に手伝ってお茶をしていただけだ。
なるほど、結婚か。しかし店なら結婚しても続けられるだろう。な、エリコ。
そう思いますけど。
エリコにはボーイフレンドがいるのかい？
いいえ。はにかんで答えるエリコの胸の中に、まだ名も知らぬあの青年の姿が浮かんだ。
何？いない？本当かね？
本当よ、お父さん。お父さんという言葉がすらりと出た。なんと懐かしい言葉だろう。初めてお父さんと呼ばれて、陽一の総合は大きく崩れた。陽一は、もしかしたら、エリコはこの自分を生涯父と呼ぶまいと決意しているのではないか、それほどに憎んでいるのではないかと、内心恐れていたのだ。
それは信じられん。
でもね、あなた、エリコは家の中から外には出ませんもの。洋裁をするか、お茶の稽古をするか、それだけでしょ？ですから、ボーイフレンドなんかできる暇などありませんわ。
それは残酷だ。大変な無菌家庭だ。なあ、エリコ。
と、体を前に乗り出し、声を上げて笑った。エリコも笑った。潔癖なヤスコは、暇さえあれば家の中を拭き清めている。靴の塵も丁寧に拭わなければ、一歩も家の中にいられない。そのことも含めて、半分冗談めかして言ったのだ。安子はそれには気づかず、
そうね、
エリコも年頃なんだもの。でも、今におばあちゃんがお弟子さんのつてで、適当な候補者を見つけてくれますよ。ひとしきり話が弾んだ後、安子は時計を見、あら、もう2時過ぎよ。急がなければおばあちゃんが帰ってくるわ。
帰ってきたっていいじゃないか。
そうはいきませんよ。今日外出するって言ってなかったんですもの。
断らなきゃ外出もできないのかい。
そうじゃないけれど。おばあちゃんの出かけるときに外出するとも言わないで、二人で出てきたんですもの。あなたに会ったんじゃないんなら、平気ですけどね。
相変わらずだね、おばあちゃんは。俺をすっかり毛嫌いしてるんだな。
仕方がありませんわ。
じゃあなんだ、安子だけ先に帰りなさい。せっかく何年ぶりで会ったんだ。俺はもう少しゆっくりしたいよ。
言いながら陽一は札入れから1万円札を2枚出し、
ハイヤー代だ、
と安子に渡した。安子は無造作に、ありがとう、いつも、と言い、そそくさと立ち上がった。女らしい歩き方で去っていく安子を見守りながら、エリコは母がすでに幾度も父と会っていたのだと思った。が、それを咎める気持ちはエリコにはなかった。
お父さん、私、カヤちゃんに会いたいわ。
エリコはまっすぐに陽一を見た。その時、陽一の表情がはっと変わった。陽一は立ち上がった。エリコが振り返ると、入り口の方からカヤ子が入ってくるのが見えた。
小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。